こんばんは。ペテロの手紙第1と第2終わりましたんで、今度は創世記に入っていきたいと思います。これからしばらく夕拝会では創世記をご一緒に読みながら神様のメッセージを受け取っていきましょう。今晩も YouTube で夕拝会ご一緒の皆様、感謝いたします。イエス様が共にいてくださることを感謝します。それでは創世記一章全体を一人一節ずつ読んでいきたいと思います。創世記一章一節から読んでいきましょう。お読みします。はじめに神が天と地を創造した。
地は放牧として何もなかった。闇が大水の上にあり、神の霊が水の上を動いていた。
その時神が光をあれと仰せられた。すると光ができた。
はい、どうぞ。はい、
神は光を見て良しとされた。神は光と闇とを区別された。
神は光を昼と名付け、闇を夜と名付けられた。夕があり朝があった。第一日、
神が仰せられた。大空が水の真っ只中にあれ、水と水の間に区別がある。
神は大空を作る。大空の下にある水と大空の上にある水を埋められた。すると住む海。
神は大空を天と名付けられた。夕があり朝があった。第二日、
エイコさんです、
はい、神は仰せられた。大空が水の真っ只中にある。
九節です。
神は仰せられた。天の下の水がひとところに集まれ、乾いたところが現れよ。そのようになった。
神は乾いたところを地と名付け、水の集まったところを海と名付けられた。神はそれを見て良しとされた。
神は仰せられた。地が植物、すなわち種を生じる草や、その中に種がある実を結ぶ果実、果樹を種類に従って地の上に芽生えさせよ。そのようになった。
それで地は植物、おのおのの各々その種類に従って種を生じる草、各々その種類に従ってその中に種のある実を結ぶ木を生じた。神は見てそれを良しとされた。
夕があり朝があった。第三日、
神は仰せられた。光るものが天の大空にあって、昼と夜とを区別する。印のため、季節のため、日のため、年のためにあれ。
また天の大空で光るものとなり、地上を照らせ。そのようになった。
海が二つ、大きな光るものを使い、大きい海を光る光るものが地を浮かぶにさせ、小さい方の光るものが海を浮かぶ。
神はそれを天の大空に置き、地上を照らせ。
また昼と夜とを司り、光と闇とを区別するようにされた。神はそれを見て良しとされた。
夕があり朝があった。第四日、
神は仰せられた。水には生き物が群がれ、鳥の地の上、天の大空を飛べ。
それで神は海の居住とその種類に従って水に群がり動く全ての生き物とその種類に従って 翼のあるすべての鳥を創造された。神は見てそれを良しとされた。
神はそれらを祝福して仰せられた。目よ、見よ、海の水に満ちよ、また鳥は地に増えよ。
夕があり、朝があった。第五日。
神は仰せられた。地が種類に従って生き物を生ぜ、家畜や刃物、野の獣も種類に従って、そのようになった。
鳥は地の獣の種類にとり、家畜を種類にとり、地面を刃物すべての獣の種類にとり、神はそれを主しとなる。
26節です。お願いします。
神は仰せられた。さあ人を作ろう。我々の方として我らに見立せ、彼らが海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのものを地を飼うる、すべてのものを支配するように。
神は人をご自身の形として創造された。人の形として彼を創造し、男と女とに彼らを創造された。
神は彼らを祝福された。神は彼らに仰せられた。埋めよ、増えよ、地を満たせ、地を従えよ。海の魚、空の鳥、地を這うすべての生き物を支配せよ。
神は仰せられた。見よ、私は全地の上にあって、種を持つすべての草と種を持って実を結ぶすべての木をあなた方に与える。それがあなた方の食物となる。
また地のすべての獣、空のすべての鳥、地を這うすべてのもので、命の息のあるもののために、食物を食物としてすべての緑の草を与える。するとそのようになった。
神はお作りになったすべてのものを見られた。見よ、それは非常に良かった。夕があり、朝があった。第六日。
アーメン。お祈りします。天の父様、あなたのお言葉をありがとうございます。今どうかご聖霊様によって私たちの心と思いを照らしてくださり、あなたが今晩語っていてくださるメッセージを聞くことができますように、心の耳を開いてください。私たちがあなたの御言葉を悟るだけではなく行うものとなりますように、教え導いてください。語るものはあなたの前にふさわしくないものですが、強くしてください。私を強くしてくださるイエス様、どうぞあなたの憐れみによって語らせてください。あなたが語ってくださるとき、そこに命が生まれ、命が躍動し、私たちが生かされることを感謝します。すべてがあなたの御心の通りになりますように、イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。聖書は神様の言葉ですから、こう細かく見ていくともう再現ありません。ですから私はもう毎回思うんですけども、聖書のお言葉からメッセージを語らせていただくものとして、語り尽くすどころか十分に語ることもできない。毎回そう思います。足りないと思います。それでも神様が働いてくださることを信頼して、で私ができたかできないかではなくて、神様がお一人お一人に語ってくださることを信頼して立たせていただいています。ですから全部を見ようなんていう、そういう馬鹿げた野望は持たないようにしようと思っています。大事なのは、今日今晩神様が何を私に、あなたに語ってくださるか。みんなに同じことを語られるかもしれません。しかしそれぞれに違うことを語られるかもしれません。神様は大体そうしてくださる。それを期待します。創世記一章は皆さんよく知っておられるように、 神様が天地を創造されたということを、それを6日間でなさったということを記している章です。私は中学校1年生13歳の誕生日が過ぎたら洗礼を受けていいという許可をいただいて、13歳の誕生日は待ち遠しかったんですね。早く洗礼を授けていただいて、大人たちの出る礼拝会に出席したいと思っていました。そして大人たちの礼拝会に出るようになって、この創世記の言葉を読んだわけです。皆さんがどのように聖書を初めて読んだ時にこの創世記の言葉を読んでどう感じたか、感じたかは分かりませんけれども、私の中では先にインプットされていたものがあったんです、学校で。それはどんなものも進化してできたんだということです。これを読んで、え、これって違うじゃんというのが私の最初の印象でした。たくさんの人が聖書のこの創世記の一章を読んで、だから聖書は間違っているとか非科学的だとかいう人たちがいます。たくさんいます。それは人間の考えです。地球の年齢が48億年だとか、もう断定的に書いているんですけれども、誰もそんなことはわからないんです。年代測定法っていうのがありますけれども、それが絶対に正しいなんてことは誰も言えないんです。でもそれが正しいと世界中が思い込んでしまっているんです。クリスチャン、キリスト者である私たちは、まずこの創世記一章から始まって神様が言われることが絶対に正しいという確信を新しくしましょう。今までも持ってこられたと思います。しかし創世記の一章はさておいてイエス様を信じることはできません。創世記の一章が本当に神様が語っておられる事実なのだと信じなければイエス様を本当に知ることはできませんし、神様を本当に信じることもできません。この言葉を読んで信じるのが難しいと思ったら、それは自分の思い込みが強いからだということを認めてください。私はどれほど世界のことを知っているでしょうか。どれほど勉強してきたでしょうか。私はほとんど勉強してないのではっきりしてますけれども、それでは何十年も研究をした人たちなら正しく全てのことを知っているんでしょうか。そんなことないです。聖書は4000年近くない、3500年にわたってずっと保たれてきました。初めにここでも決まってんです。人間は今から想像していくんです。遡って過去こうであっただろうに違いない。聖書は初めを宣言してんです。初めに神様が天と地を創造された。神様がいらっしゃることは私たちは知っていると思います。でも信じない人たちもたくさんいます。そして何とかクリスチャンを問い詰めて追い詰めてやろうという人たちもたくさんいますが、皆さんご存知でしたか。外国では特にそういう討論会があるんです。 無神論者対クリスチャン、一度もクリスチャンが困ったことはないんです。無神論者がいつも困ってしまうんです。答えがなくなるんです。安心してください、聖書の言葉は本当です。いくら科学的にどうのこうの言われても、聖書は科学的ではないということが科学的ではないんだということをちゃんと自分の中に持ってください。はじめに神様が天と地とを創造されました。神様は秩序の神様です。ですから神様は天と地とを創造されたんですが、地は暴漠として何もなかった、闇が大水の上にある。私実はここで悩んでたんです。神様がなんで暴漠とした地を作るんだろうって。どう思いますか皆さん。いや別に神様は勝手なんですけどね。でも私はなんか、どうして神様最初からこう見事な緑の地球を作らなかったんですかって思ったんです。でも私そんな難しいことは分かりませんけれども、すっきりしてるんです今。神様は秩序の神様ですから、順序を知っておられるんです。私たちは単純にも最初から完成品とかって考えるんですけども、最初から大人で生まれてくる人は一人もいません。皆さんの中でそういう人がいたら、そういうふうに思ってる人がいたら、ぜひ後でお祈りしますから言ってください。私は大人として生まれてきた、そんな人はいません。神様が天地を作られた時も、最初暴漠として何もない地を設けられました。しかしそれは粗悪品だったのでも、神様が間違えたのでもありません。神様は順序をご存知なんです。私たちの人生で何にもなくなった、もう暴漠っていうか、本当に何を考えていいかわからないと思うような時があったら、神様は次を用意しておられることを確信しましょう。イエス様につながっているものは虚しく終わることはないのです。闇が大水の上にあったということは、大水が地を覆っていたということです。地は水で覆われていて、その水の上を闇が覆っていた。なんか読んでいくうちに暗く重くなりそうな感じですが、私たち人生どこかでそんな経験をするんじゃないですかね。したことがあると思う。私はしました。もうこれ以上生きていくことができない、真っ暗闇、希望が見えない、そういう時がありました。でもそれは人間の考えです。神の霊が水の上を動いていた。神様の御霊、ご聖霊はどんな暗闇の中でも、どんなに無の中でも動いてくださいます。動いておられます。今も聖霊様が働いておられます。私たちの目に見えるところがどれほど絶望的に見えても、神様のご聖霊は今も動いておられます。リバイバルと呼ばれる素晴らしい神様の臨在の技が、あっちで起こった、こっちで起こった、今朝はアニケン先生がノルウェーの小さな村で起こっているという話をしました。日本は起こらないのかな。どんなに起こらないように見えても、ご聖霊は働いておられます。あなたの人生でも聖霊の神様が働いておられます。私たちがイエス様につながっていて、イエス様の皆を呼んでいるのであれば、必ず聖霊の神様が共にいてください、うちに住んでいてくださり、私たちのうちに働いておられるのです。私たちがそれを 気づかなかったり忘れたり考えなかったりすると、私たちが自分で何とかしようとすることになってしまい、聖霊様は待たれます。しかし私たちが、神様私はもう無力です、何にもできません、助けてください、お聖霊様の助けを求めますという時に、聖霊様は動いてくださるんです。ご聖霊の神様、父なる神様、子なる神様、三位一体と呼ばれます。三つのペルソナ、人間的に言えば三人のお方がおられる、そのお方が一人の神様。聖霊様は動いておられますが、神様のお言葉を待っておられるということがここでわかります。神は仰せられた、父なる神様が光があれと言われた、すると光があった。神様が語られ、ご聖霊が働かれ、御子イエス様が働かれて、天地万物が作られたことを、私たちは新約聖書の中から、ヘブル人への手紙、コロサイ人への手紙の中から知ることができます。万物はこの方、御子によってできた、この方によらないでできたものは何一つなかったと、ヨハネの福音書一章にはちゃんと書かれてあります。神様は、父なる神様は語られます。御子イエス様はその語られたことを成し遂げられます。聖霊様が働かれます。そのようにして天地はできていきました。暗闇があったからこそ光が必要でした。神様は光を作られるために暗闇をまず創造されたかのように、私は受け止めることができます。私たちはあまりにもせっかちで、暗闇イコールダメ、暗闇イコール悪と考えてしまう傾向にないでしょうか。あまりにも早く、こんな状況ダメ、今の状況ダメと考えることはないでしょうか。その時に御言葉に帰りましょう。神様の前にはどんな状況も次のチャンスなんです。聖霊の神様はいつも働いておられるので、この状況ダメと言われる時に良いものが生まれてくるチャンスなんです。神様が語ってくださったら起こるのです。私が語ってからではないんです。神様が語られると起こります。そして神様がなさることは良いものです。素晴らしいものです。神様は光を見て良しとされた。そして光と闇とを区別された。神様は差別されないお方です。偏り見ない、人を偏り見ないお方だと聖書ははっきり言っています。しかし神様は区別されるお方です。光と闇を、善と悪を、命と死を区別された上で、神様は全てを支配されます。死は必ず負けます。もうすでに負けました。で、私たちは死が敗北している、死が死んでしまっていることをやがて経験するのです。イエス様がよみがえってくださったので、死は死んだのです。死の力はありません。私たちのこの体は死んでいきますが、それは悪いことなのではなく、それは次の本当に朽ちることのない命への始まりです。それを私たちがしっかりと心に刻んでいくならば、死を恐れることはありません。まあ、多くのクリスチャンがやっぱこう死ぬことが嫌みたいですね。ある説教者が皮肉を込めて言ってました。クリスチャンは天国に行きたいと思ってる、しかし死ぬのは嫌だと思っている まあなかなか的を得た言い方だなと思います。私たちが聖書を通して表されている神様をしっかり知れば知るほど、神様の語っておられる御言葉を受け止めれば受け止めるほど、私たちの恐れはなくなっていきます。最終的に私たちを縛るものは死の恐れだろうと思います。やっぱり私は40歳とか45歳とか、まあ42歳ぐらいでいわきに使わされてきたんですけど、その頃は死というのは時々メッセージで語ったりはしてましたけども、全然こう現実の方ではなかったですね。もうそれから34年経って死は現実のものにだんだんとなってきました、ね、もう尊敬している先生方が 死ぬというか天国に召されていく、死を経験していく、ああやがて自分もそうなるんだよな。でも正直ね、恐れとかなんとかないんです。私がどんな顔してイエス様に会えるのかな、そこは心配になりますけどね。自分の顔のこと心配してもしょうがないんですけどそういう意味ではなくて、本当にイエス様の前に自分は立てるのかな、いやいや立てるんだよなって、自分の努力ではないですからね、これは神様の恵みですから、そこに自分が行くのかと思うとなんか感慨深いです。神様は命の神様です。その神様がなさることは全て必ず命につながります。たとえ今どのように見えた、命からほど遠いように見えた、まさに死が全部の状況を支配しているように見えるような時でさえ、神様は必ず命に至らせてくださいます。夕があり朝があった第一日と聖書は言います。私たちは一日という時に太陽が昇ってきて、太陽が沈んで、次の太陽が、次の日の太陽が昇るまでを一日って言いますよね。でもこの時には太陽はなかったんです。太陽はなくても光があると夕があり朝がある。つまり私たちの思い込んでいる、これが絶対正しいということを外しましょう。太陽がなくても一日はあるのです。太陽や月がなくても神様が定められると夕があり朝があるのです。まあ、神様がどう思っておられるか別にして、夕があり朝があった、朝があり夕があったと、なんかこう、なんかこうふーっと沈んでいきそうですけど、夕があり朝があった、必ず朝は来ます。明けない夜はないっていう本が出ました。あのクリスチャンの証が集まっている本です。大震災を通してたくさんの人が真夜中の経験をしたと思います。でも明けない夜はない、必ず朝が来る。それは私たちの人生にも通じています。私たちがこの地上を去って、この肉体が滅んで死というものが私を襲うとき、それは私を襲うんじゃないんです。私は死を通って終わることのない朝に迎え入れられるのです。いつどんな形で、そんなのは分かりません。だから神様がそうしてくださいます。創世記一章で神様が天地を作られたこと、もうすでに時間が経ってしまいましたので第一日だけで終わりそうな感じですけれども、神様は順序を心得ておられます。 まず光を作られました。そして光のもとの地球の空気、大気を正しくされました。大空が水の真っ只中にあれと言われました。私たちはあんまり考えないだろうと思うんですけども、地球の表面から分厚い層の大気って呼んでるものが覆ってるんですよね。空気とか呼んでる。で、大気と空気ちょっと違うんですって。でもそんなことはどうでもいいです。何がポイントかって、ね、水蒸気のようなものだって言うんです。水分が入ってる。そして私たちは空気って言うと酸素があるってことを知ってます。でも酸素を私たちは吸って生きてるわけですけれども、大空を神様が作られた。空気が誕生したんです。酸素ができたんです。この時そして地の上の水とその地を覆う大気、空気、その上にまた水があった。今知られている限り、これもね、はっきりこう線が、地球の遠く空の上にこう線が引かれてるわけではないんですけれども、大気と宇宙空間との区別っていうのは約100キロだとされてるんです。で、アメリカ航空宇宙航空局、どっちだ、航空宇宙局、ね、NASA も大気圏100キロという計算で全部計算しているんだそうです。そこから向こうは宇宙空間です。大気圏の中に空気や水蒸気や雲があるわけですけれども、神様が作られたんです。大気圏の上のその上に水があったらしいんです。昔、いや、神様が作られた。ノアの洪水の時にそれが全部降ってきたと信じられます。だから9000メートル級であろうが1万メートルであろうが、山も全部水の中になった。そうでなければ雨が40日降ったぐらいで地球が水浸しになることはありません。神様は何もない地球、水に覆われていた地球に光を創造され、そして上の水と下の水を分けられ、空気を作られました。それが2日目でした。3日目には陸を作られました。それまで地球は水に、海に覆われていましたが、陸地ができました。そして陸地ができた時に神様は植物を作られました。いつも語られてその通りになりました。順序があるんです。光が作られ、空気が作られ、陸が作られ、植物が作られた。神様は必要なものをちゃんと備えてくださって、次に導いてくださいます。まず次に連れて行ってから、その後でということではありません。神様は必要なものは必ず備えてくださいます。皆さん暑くないですか？大丈夫ですか？大丈夫ですか？そして地が植物を生じるように、乾いた地が現れたということは土が現れたということであり、土が現れた時に神様はその植物を出す栄養素を全部土の中に用意してくださったんです。そして植物ができました。進化論というのは、科学的、遺伝子学的にはダーウィンの進化論は否定されているとはっきりしています。 もう永遠に議論しなきゃいけないんです。草が先だったんですか、種が先だったんですか、どうして草がこう進化して出てくるんですか、誰も分かんないですよ。説明できない。神様のお言葉に従った方がいいんです。そうして陸地が現れて植物が作られて3日目4日目には太陽と月が設けられました。そして5日目に神様は水の中の生き物と空の生き物を作られました。6日目になって神様は動物を作られました。最後に人間を作られました。全部順序通りです。で、神様は6日目に家畜も作った。動物、獣と家畜区別されてるんです。私はもう無知、ね、何も知りませんから、最初はね、神様はみんなこう野生の動物だけを作って、そのうち家畜ができたんじゃない、そのうち人間が動物を家畜にしたんじゃないのかなと思ってたんですけど、全然違いました。聖書ははっきりと神様は最初から家畜を作ったと言っています。で、これはクリスチャンじゃない人も言っていますが、羊は最古の家畜っていうので、最初から家畜だったと言われています。そうなんですよ。神様は家畜を作ったんです。獣だけじゃなくて、その上で人間を作られました。そして神様は6日目になって6日目になってああごめんなさい5日目になって作られたものに語られたんです。神は22節、それらを祝福して仰せられた。埋めよ、増えよ、海の水に満ちよ、また鳥は地に増えよ。神様の祝福は命を生み出すことです。埋めよ、増えよ、地に満ちよ。神様の祝福は物がいっぱいになることではありません。いや、それも祝福なんですけれども、何でも祝福ですけれども、でも神様の祝福は命がいっぱいになることです。そして神様は6日目に作られたものに対しても言われました。つまり人間に言われたんです。埋めよ、増えよと。私たち人間は神様の形に創造されました。神様の形はどんな形でしょうか。何度も私はお話してきました。私にとっては見えるこの姿形ではないんです。神様の形は、神様の形は男と女なんです。神様は人間をご自分の形に、男と女とに創造されたんです。それが今攻撃されてるんです。わかりですか。今それが攻撃されてるんです。クリスチャンが差別を作っている、聖書が差別を作っている、 LGBTQ プラスプラス2なんとか、誰がプラスプラスなんですか、わかりませんけど、意味がないんです。ただ彼ら、そういう人たちが反対しているのは聖書なんです。神様の秩序なんです。男と女だけじゃないんだ、ジェンダーってのはもっと広いんだと言おうとしてるんです。無駄ですけど、そのように言っている人たちは何をしているかっていうと、神様が作られた秩序に反抗し、そして人間の姿を歪め、人間のアイデンティティを壊そうとしてるんです。創世記の一章は私たちのアイデンティティなんです。 神様が全てのものを作られて最後に人間を作られたのは、全てのものを神様の願い通り、お心通りに支配させるためでした。支配するというのは自分の思い通りに自分中心の使い方をするということとは全く違います。神様が願っておられる支配は、全ての命が生き生きと増えていくことです。埋めよ、増えよ、地を満たせ、こんな簡単な言葉の中に奥深い真理があるのです。神様は私たちが生きることを願っておられるんです。皆さん、 LGBTQ とかジェンダーとか、あなたが男だと思ったら男、女だと思ったら女、どっちでもないと思ったらどっちでもない、そんな話はないんです。それを世界の標準にしようとしてるんです。そうなったらどうなると思いますか。人間のアイデンティティが壊れるだけじゃないです。人間の数が少なくなるんです。埋めなくなるんです。生まれなくなるんです。命が壊されていくんです。ここで気づくでしょう皆さん。命を壊そうとするのがサタンなんですよ。神様が命を作って、そして命が豊かに増えるようにと命じられているのに、それを壊そうとするのはサタンです。いや、サタンは絶対成功しませんよ。神様のご計画は進んでいきます。私たちは心配しなくても大丈夫です。けれども私たちが生きている時代はそういう時代になっているということは覚えておかなければなりません。そしてその中で絶えず帰っていきましょう。私たちは神様によって作られて、男と女と呼ばれるこの存在が神様の形なんです。互いに助け合い、互いに一つとなって生きていくことにより命が生み出されていく。神様は父なる神様、子なる神様、聖霊なる神様、そしてその神様は私たちを男と女に作られた。何千年も続いてきたこの秩序、この30年ぐらいの間に、そら違うってどれだけの人が叫んだところで違わないです。神様の言葉は永遠ですから、私たちはしっかり信仰を保つ、信仰の上にさらに信仰を築いていきましょう。それは自分たちが気づくことではありません。神様が私たちの信仰を成長させてくださるのです。なぜなら信仰はイエス様が始めてくださったものであり、イエス様が完成してくださるお方だからです。だから私たちはイエス様の皆を呼び続けます。その上で神様は、あなたが、私が存在していることによって命が豊かに増えていくことを願っておられます。いやいや、みんなが子供を作るということでは必ずしもありません。でもあなたが生きていることで、誰かが生きていてよかった、そこに命が生まれている。神様の命が躍動するんです。それを求めていきましょう。間違いないでください。私がたくさん喋ったらそうなるんじゃないんです。時々クリスチャンはそういう間違いをするんです。御言葉バーッと言って、自分が正しいと思うことバーッと言って、祈りの言葉長くやったら、そしたら命が生まれる。違います。命は神様が作り出してくださるものです。私たちは管です。私たちがいるだけで誰かが生きていてよかったと思うことができますように、そのように神様が私たちを通して働いてくださいますように。神様の御心通り、このような暗闇のような時代だからこそ、聖霊様の働きが私たちを通して広がっていき、命が生み出されていきますように、私たちが命を宣言しますように、私たちが神様の祝福を町に対して宣言しますように、どうして神様の働きに反対する人たちの声が大きいように思えていいでしょうか。私たちは怒鳴る必要はない、叫ぶ必要もない、穏やかに宣言できます。イエス様の御名によって岩木を祝福します。イエス様の御名によってこの道路を祝福します。この隣、お隣さんを 隣組を祝福します。神様の命があふれていくことをますます求めていきましょう。天のお父様、あなたのお言葉を感謝します。もっともっとあなたの御言葉の深みを悟らせてください。そしてこれから世の中はどんどん悪くなる方向に行っているようですが、私たちはもっともっとあなたを宣言し、あなたの祝福を宣言し、この町に、私たちの周りにあなたの命が豊かに表されていくことを求めるようにお助けください。絶えず気づかせてください。あなたがそうしてくださることを感謝します。あなたを見上げてイエス様の御名をお呼びします。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。
アーメン。